世界、まあ、第二次世界大戦の初期、イギリスの商船が重要な任務を帯びてアメリカに向かうことになりました。ドイツの軍艦や、まあ、恐ろしい U ボート、まあ、そのような潜水艦の攻撃を避けて、まあ、無事に航海できるか、まあ、船長は思い悩みます。まあ、その時任務を与えたその人はこのように言われました。まあ、危険が迫った時は、まあ、この秘密の暗号で無線を打ちなさい。まあ、必ず返事が来ます。まあ、船長はその言葉を信じてアメリカに向けて出発しました。まあ、海を航海していると、まあ、突然前方に、まあ、敵の船が現れました。まあ、船長は急いで教えられたその暗号で無線を送りました。まあ、するとすぐに、まあ、次のような返事が届きました。まあ、全てを知っている。まあ、我々も敵を見ている。我々がそばにいることを忘れるなと、まあ、この返事を受け取って、まあ、船長は大きな勇気を得ました。そして航海を続け、まあ、ついにサンフランシスコの港へと無事に到着しました。まあ、自分の船がその港に入るとき、船長は驚くべきことに気づきました。まあ、彼の船の後ろを別の船がずっとついてきていたことなんですね。それは味方でありますその連合軍の潜水艦でありました。まあ、見えないその潜水艦が深い海の中からずっと船を守りついてきていたのであります。恐れることはない、私がそばにいるという、その通信を送ったのはその潜水艦でありました。目には見えなくても味方が共にいて守ってくれている。このことを知った時、まあ、船長は勇気を失わずに最後まで任務を果たすことができたのであります。まあ、今日の御言葉でも私たちは同じような主の御声を聞くことができます。ユダヤ人たちによってパウロはその死の危機に立たされていました。そのパウロに主は勇気を出しなさい、私はあなたと共にいると、そのように語りかけておられます。エルサレムで証しをしたように、ローマでもあなたは証しすることになると、そのように語られました。この出来事を通して、今日私たちに語られます主の癒しの御声を共に聞いてまいりましょう。これまで学んできたように、パウロは怒り狂うそのユダヤ人たちに向かって証しをしました。まあ、ダマスコへの途中で復活された主に出会ったことを力強く語りました。しかしその証しが終わる前に、群衆は激しく怒り出しました。まあ、こんな男は地上から覗いてしまえと、生かしておけないと、そう叫びながら、その自分たちの上着を投げ捨て、砂ぼこりを空中に撒き散らし、パウロを殺そうとしたのであります。まあ、事態が悪化すると、ローマの青年隊長はパウロをその兵営の中へと連れて行きました。そしてパウロがローマの市民であることを知ると、その縛っていたその鎖をほどきました。ユダヤ人たちがなぜ彼を訴えているのか、その理由を知るために、その最高法院を招集するようになります。ついにパウロはエルサレムのその最高法院の前に立つことになりました。ここからが本日のテクストの始まりであります。一節の御言葉を見ますと、そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。最高法院、すなわちそのサンヘドリンと呼ばれるその議会、 サンヘドリンというのは議会というその意味を持ちます。当時そのローマの総督府が認めていたそのユダヤ人たちの時期、自治機関でありました。その71名の議員からなるその立法権とその司法権を持つ力強い集まりであります。政府はローマが治めておりましたが、その法律とその裁判の権限というものは彼らにありました。この議会はサドガイ派とそのファリサイ派の指導者たちで構成されておりました。まあ、当時の議長はその大祭司であられますアナニアが務めていました。パウロはこの議会であくまでも良心に従って神の前で生きてきましたとそのように語ります。この良心というものは単なるその人の心ではなく、神様を信じるその信仰の上に立つものであります。しかしこの言葉は指導者たちには神様への冒涜に聞こえました。彼らはパウロを信仰を捨てた裏切り者だと思っておりました。そのパウロが良心に従って神の前に生きてきましたと言ったので、彼らは腹を立てたのであります。そこで大祭司であられるそのアナニアは二節の御言葉でこのように言いました。パウロの口を打ちなさいと。この口を打つということは、まあ、ひどいその物欲を与えるということであります。すると三節でパウロはすぐさま白く塗った壁をと、神があなたたちをお教えになるとおごそかに宣告しました。その歴史を見るとそのパウロの言葉の通りになったことなんですね。その紀元66年に騒動が起きた時、アナニアは群衆に捕らえられ悲惨な最後を遂げるようになりました。パウロはさらにアナニアにこの目に問いかけました。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら、律法に背いて私を打てと命令するのですかと。まあ、当時も今と同じようにその有罪が決まる前までは無罪として扱うその原則がありました。また裁判もしていないのに打てと命じるのかとパウロは反応をしたのであります。皆さん、今パウロの姿はどうでしょうか。彼は今その怒る群衆によって無理やりに引き立てられてきました。何かその穏やかな場所で落ち着いて話をしているのではありません。それでもパウロはその議長であるアナニアに向かって堂々と神様の言葉を語りました。その勇気というものはサドバイ派やパリサイ派の人々の前でも決して揺らぐことはありませんでした。では当時の宗教指導者たちであった彼らはどのような人々であったのでしょうか。まずそのサドガイというその名前は昔の大祭司であるそのチャドクに由来する言葉であります。まあ、紀元前160年頃チャドクの家系からその神殿の管理を託された人々がいました。彼らはその特権というものを主張しサドガイ派というその集まりを作りました。ですからその当時のエルサレム神殿の祭司たちは皆このサドガイ派の人々でありました。彼らはモーセの5つの章だけを神様の言葉とし他は認めていなかった人々だったんですね。 また彼らは天使やサタンのような霊的な存在を信じていませんでした。まあ、ですから死者の復活や永遠の命といったその後の世のことをも否定する人々であった。ですから彼らは現実主義者のような人々でありました。次にファリサイ派の人々とはヘブライ語で取り分けるというその意味を持っています。自分たちを聖なるものとして取り分けている人々でありました。彼らは律法を重んじ、その旧約聖書の御言葉すべてを神様の御言葉として受け入れていました。まあ、さらに律法を解釈したその昔の教えも同じように大切だと教えておりました。そしてその死者の復活やその後の世のこと、また天使や聖霊のその悪霊の存在も信じていました。そのため多くのユダヤの人々は堕落したサドガイ派の人々よりも彼らを尊敬していました。ルカはその違いを八節の御言葉でこのように記しています。サドバイ派は復活も天使も霊もないと言い、パリサイ派はこのいずれをも認めているからであると。彼らが信じ告白する内容はこのように全く異なっておりました。ここでパウロは自分がパリサイ派の人であると、そのパリサイ派の出身であると語ります。6節の御言葉を見ますと、そのパウロは代々パリサイ派の家系に生まれたことを明らかにしました。そして死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのですと、そのように証しをします。パウロは単に自分の身を守るために言い訳をしたのではありません。その福音の最も大切なイエス・キリストの復活をその恐ろしい誓いの前で堂々と宣言したのであります。自分が捕らえられた本当の理由はこの復活の信仰を伝えたからだと明らかにしました。この証はサドバイ派とファリサイ派の神学的な違いを浮き彫りにしました。その結果その議会は大きな困難に陥ります。旧説の御言葉を見ますと、ファリサイ派の律法学者たちが立ち上がりパウロをかばうようになります。この人には何の悪い点も見出せない霊か天使かが彼に話しかけたのだろうと、こうしてその議論というものは激しい争いへと変わっていきました。聖書の言語を見ますと、その体をつかみ合うほどの騒ぎであったことを知ることができます。神聖であるべきその最高法院でそのような悲しい争いが起きてしまったのであります。その中でサドバイ派の中にはパウロを引き裂こうとする者まで現れました。パウロはその場で命を落としかねない大きな危機に直面しました。十節の御言葉を見ますと、そこでローマの専任隊長はパウロが引き裂かれるのを心配します。そしてすぐに兵士たちをに命じて彼を助け出し、兵の牢へと連れて行きました。その思い通りに行かず、心が打ち砕かれそうになるその場所、また失敗したかのように見えるそのまさにその場所、その夜パウロは暗い牢の中におりました。 パウロにはその勇気もあり、また知恵もあり、自分にはできるというその強い思いもあったことでしょう。しかしその全てが通じない、またさらに事態は悪化していきました。その孤独と焦り、その恐れの中で彼の心は打ち砕かれました。自分は果たしてこのまま歩み続けるのだろうか、もう続けられないのではないかという思いが彼を深く揺さぶっていました。その熱い思いも知恵も全てが水泡に帰したかのような絶望の夜でありました。その深い闇の中で主はパウロにこのように語りました。11節の御言葉を見ますと、その夜主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。私たちはこの場面で主から大きなその二つの教えをいただくことができます。一つの導きは、そばに立っておられます主イエスキリストであります。パウロの命が脅かされているその夜、主は彼のそばに立たれました。パウロよ、私はあなたと共にいる、だから勇気を出しなさい。一番暗いその影がその人生を覆った時、主は再び現れて彼を慰めてくださいました。最も危険なその暗い夜に復活された主ご自身がパウロに現れてくださった。恐れることはない、目には見えなくても私はいつもあなたのそばにいると。その自分の命の危険にさらされていたその夜、私があなたのそばにいると、私があなたの味方であるというその主の御声、これ以上にパウロに力を与え慰めとなる言葉はなかったことでしょう。この神様の慰めがあったからこそ、彼はこの恐ろしい夜を耐え抜くことができました。そして彼がローマへと向かうその道でも勇気を失わずに歩み続けることができたのであります。主が私と共にいてくださるからこそ、その夜は絶望の夜ではなくなり、その新しい朝の光を待つその希望の夜へと変えられたのであります。愛する皆さん、私たちの主はその苦難の夜、その危機の夜に私たちを訪ねてくださいます。そして優しく私たちを慰めてくださるインマヌエルの主であります。私たちが生きる中でパウロが経験したような苦難はいつでも起こり得ることなんですね。愛する家族とのお別れ、突然の病、仕事での行き詰まり、これら全てが私たちに訪れる苦難の夜であります。しかし私たちはその苦難の夜にこそ主が来てくださることを信じたいのであります。いいえ、主はその苦難の夜だけではなく、いつも私たちと共にいてくださる方であります。主は今この時も私たちと共にいてくださる。ヘブライ人への手紙13章5節で主はこのように約束してくださいました。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。 またマタイによる福音書28章の20節では、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。復活された主は約束通りにその聖霊様を私たちに送ってくださいました。私たちが礼拝を捧げているこの時も、聖霊様は私たちの心の中に共にいてくださいます。私たちの賛美と祈りを、そして感謝というものをすべて喜んで受け取ってくださいます。今パウロのように苦難の夜を過ごしておられる方がいらっしゃるのでしょうか。どうか心を落とさないように、絶望したりつぶやいたりしないように、むしろ共にいると約束してくださった主の御言葉をしっかりと握りしめ、神様に祈ることができますように。イザヤ書の41章の10節の御言葉で、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支えると、このように約束してくださいました。その神様の約束の御恵みを体験したパウロは、後にコリントの信徒への手紙第2章3節から4節の御言葉でこのように語りました。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰め豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができますと。この慰め主である主イエス・キリストを信じて力強く歩み出すことができますように。また二つ目に私たちが学べることは、私たち一人一人の使命を確認させてくださる神様であります。神様は苦難の夜にパウロのそばに立ってこのように語られました。勇気を出しなさい、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと。その暗い牢獄の中で希望を失いかけていたパウロに、神様は勇気を出しなさいと励ましてくださいました。そしてその勇気を出さなければならないその理由をはっきりと教えてくださいました。それは、ローマでも福音を証ししなければならないというその意味であります。当時の世界の中心であったローマへの思いというものは、以前からパウロに与えられていた神様の御心でありました。パウロがエペソにいた時も、ローマも見なくてはならないとそのように語ってくださいました。そしてローマの中にいるパウロにもう一度、パウロよ、あなたにはまだ果たすべき使命があると、その使命が終わるまであなたの歩みがここで終わることはないと、だからあなた勇気を出しなさいと、そのように励ましを与えてくださったのであります。私たち一人一人にとって、そのローマというところはどこなんでしょうか。そこは私たちが一生懸命神様に祈り、まだもがいているその場所かもしれません。また思い通りにいかず心が折れそうになるその場所、また失敗したかのように見えるその場所かもしれません。しかしそれこそが主が私たちを立たせてくださっているその使命の場所であります。そ そこでこそ私たちは主の恵みを証ししていくことなんですね。またあなたが今このように鎖につながれているのは、その使命を果たすための導きであると教えてくださいました。パウロはその牢の中につながれていた鎖というものは、彼を縛る鎖ではなく、その恵みの鎖であります。もしこの時パウロが鎖につながれていなければ、彼は生きてローマへ行くことはできなかったことでしょう。不思議なことに、当時のパウロにとって最も安全な場所、それはローマのその牢獄でありました。愛する皆様、主はご自身の子供である私たちといつも共にいてくださいます。私たちは人の思いを超えた神様の深い御手のうちで守られております。そして主から使命を与えられた人は決して簡単に倒れることはありません。どのような試練や苦しみの中でも、主は使命あるものを支えてくださいます。私たちが置かれたその状況がどんなに暗く見えても、決して恐れることはありません。御言葉で天地を作られた主が、死の力を打ち破って復活された主が、今私たちと共にいてくださいます。だからこそパウロはローマの信徒の手紙8章38節から39節でこのように語りました。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。20世紀の初め、中国は激しい変化の渦の中にありました。西洋の国々への反発から義和団事件というものが起こりました。義和団事件、その真の国が問われていく中で、西洋の文化やそのキリスト教に対する激しい排斥運動に変わっていきました。その運動の標的というものは、キリスト教徒やそして宣教師の命を奪うことでありました。このような恐ろしい状況の中で、宣教師やまた中国の信徒たちは深い恐れの中にありました。その義和団事件というものは、ただの宗教の迫害を超えた悲しい試練でありました。189名もの宣教師が殉教し、数千人の中国の信徒たちが命を落としました。この苦しみの中で、一人の宣教師が殉教の直前に残した言葉があります。私たちはキリストの苦難に預かるものとなれたことを喜びます。主が栄光のうちに現れるとき、私たちは言葉にできないほどの喜びで満たされるでしょう。人々はなぜあの人たちはそこへ行ったのか、命を無駄にしてしまったというかもしれません。しかし決してそうではありません。私たちは喜びで満たされております。神様のゆえに苦難を受けるこの瞬間が本当に尊いのです。神様を固く信じてください。主を通しての喜びだけが本当の喜びなのです。世の人々から見れば、彼らの献身、 またその殉教というものは悲しいこと、また無駄のように見えたかもしれません。しかしその宣教師は自分の苦難をキリストの栄光の苦難に加わる恵みとして、それを受け止めて止めることができました。中国への宣教で知られますハドソン・テーラーという方もこのような言葉を残しています。いつの時代も迫害から救ってほしいと祈る人々に対し、神様は苦痛から救い出す代わりに、その苦痛の中で救い出されました。苦しみそのものは信じる者にとって決して終わりではないからでありますと。愛する皆さん、私たちが直面しておりますその苦痛やその試練、そして私たちの力では手に負えないそのような悩みというもの、それは決して私たちの人生の終わりではありません。神様は時に私たちが願うような方法で祈りに応えられないこともあります。しかし神様はその苦難のただ中で、私たちが直面しておりますその問題のただ中で、いつも私たちと共にいてくださる神様であります。その自分が今目に見えているその苦難を超えた、また私たちが直面しておりますその試みやその試練を超えた、その永遠の希望の港へと私たちを必ず導いてくださると約束してくださる神様であります。どうか私たち一人一人がその自分の力でどうすることもできないその苦難、本当に大きくそれを乗り越えることはできないように思えるその問題のただ中においても、私たちと共にいてくださるインマヌエルの神様、その問題よりも大きな神様を信頼して力強く歩み出すことができますよね。そして私たち一人一人に勇気を出しなさいと、そのように語りかけてくださる神様の御声を聞くことができますよね。そして私たち一人一人に与えられたその使命に向かって歩み出すとき、神様が力と必要なものを豊かに与えてくださるその神様の約束にもとに、堂々とこの世の中で力強く歩み出す私たちでありますように。ヘブライ人への手紙13章5節から6節の御言葉でこのように言われました。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろうと。私たちといつも共にいてくださり、絶えず使命を与え続け、勇気を出しなさいと、私たちの人生を最後まで導いてくださるその神様の約束を信頼して、私たちに与えられたその場所で力強く歩み出す私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの歩みのすべての瞬間、特に最も暗く恐ろしい絶望の夜にも、変わらずそばに立っていてくださるインマヌエルの主を見つめることができますように。時にはパウロのように理不尽に縛られ、理解できない鎖につながれることがあっ ったとしても、それが私たち一人一人を使命の場所へと導く恵みの鎖であることを信仰の目で見出すことができますように、私たちに勇気を出しなさいと語りかけてくださる主の慰めを信じる信仰を与えてください。また私たちそれぞれに与えられた使命を神様を信頼し、それぞれ与えられた場所で励んで歩むことができますように、世のどんな苦難の前でも恐れることなく御言葉を堂々と伝えるキリスト者とならせてくださいますように、私たちのそばにいてくださる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。